待ち方に追われて以来、気の弱い幸之助は自分の屋敷へ帰られなくなって、佐藤の屋敷に身を隠すことになったが、それを機会にお近はさらに一策を暗出して、自分の恋敵のお北を誘い出した。その使いを頼まれたのは例の藤助で、彼は幸之助が佐藤の屋敷に忍んでいることをお北に告げて、本人もあなたに一度会いたいと言っているから、ぜひ来てくれと巧みに欺いて連れ出したのである。連れ出されて、お北はうかうかと佐藤の屋敷へ入り込むと、待ち受けていたお近はさらに彼女を奥の古土蔵の家へ案内して、そこに押し込めてしまった。自分の手元に監禁しておけば、お北と幸之助の逢瀬は耐えると思ったからである。こうした悪行がそれからそれへと続くので、勇道ももう決心した。彼は妹が自分の寺へ来たのを捕らえて、お前のような悪魔は所詮救うべき道はないから、どうでも自首して出ろと厳重に言い渡した。もし悪魔でも不徳心ならば、帝釈が阿修羅の眷属を滅ぼしたと同じ意味で、兄が手ずから成敗するからそう思えと、怒りの目に涙を浮かべて言い聞かせた。その決心の色が凄まじいので、お近も一旦は得心して、明日は兄に連れられて奉行所へ自首して出ると答えた。それでもまだ不安であるので、勇道は妹に向かって、その覚悟が決まった以上は再び佐藤の屋敷へ帰るな、今夜はこの寺へ泊まって行けと命令すると、お近は承知して泊まったが、果たして夜中にそっと抜け出そうとしたので、大方そんなことであろうと内々警戒していた勇道はすぐに追いかけて庭先で取り押さえようとした。互いに世間をはばかるので何にも口をきかなかったが、その無言の争いのうちに、兄はいよいよ決心の臍を固めて阿修羅を滅ぼす帝釈となった。兄は両手で妹の喉を締めた。それを伺っていたのは藤助であった。彼は吉五郎らに追われて墓場の奥に逃げ込んだが、留吉が途中で倒れたために長追いをしないと見て、そっと栗へ回って寺男に縄を解かせた。しかも迂闊に表へ出るのは危険であるので、今夜は寺内に泊めてもらうことにした。自分ばかりでなく手先も今夜ここに泊まることになったというので、彼は一種の不安を感じて夜中に庭先へ様子を伺いに来ると、あたかもお近が最後の場所へ行き合わせた。住職に対する同情か、あるいはこれを枷にして今後の依代をいたぶるつもりか、彼は死骸の始末を自分に任せてくれと言って、佐藤の屋敷から中間の鉄蔵を呼んできた。お近の死骸は風の吹く真夜中に運び出されて江戸川に沈められた。藤助は黒沼伝兵衛の仰し以来、我が家に住むことの危険を悟って行方不明と見せかけて、実は佐藤の屋敷に身を潜めていたのである。勇道の陳述はこれで終わった。次の問題は、お北がどうして入水したかということである。果たして自殺か、あるいは他殺か、いずれにしても黒沼幸之助が唯一の関係者として厳重に吟味されたが、幸之助もそれについては何事も知らないと言い切った。ただお近が殺される日の夕刻、お北は夕飯を運んできた女中の隙を見て土蔵を抜け出したことだけは知っていると申し立てた。さらに探索すると、 市川屋の職人源蔵も最初は隠していたが、その後の申し立てによると、沖田は佐藤の屋敷を抜け出したものの、すぐに我が家へも帰られず、途中でうろうろしている時、あたかもかの源蔵に出会って、隣家のお勝が自害のことを聞いたという。それによって推察すると、沖田は己の罪を悔いたか、あるいは所詮無事に済まぬと覚悟して、そこらをさまよい歩いた後、夜に入るを待って入水したのであろう。地理の関係とは言いながら、恋の敵のお近も沖田もその死骸を同じ流れに浮かべたのは何かの因縁であるかとも思われた。向島の植木屋五兵衛は親の代から佐藤と吉田の屋敷に出入りの職人である。この頃は町方の手が回ったらしいので、白鳥の一件はしばらく中止するように晃之助は注意したが、中途でやめては心眼が破れると言ってお近は承知しないばかりか、かえって晃之助に迫っておふゆらの警戒を命じた。寺門前で藤助を救った覆面の曲者は晃之助であった。しかも気の弱い彼はいつまでもお近に脅迫されて、こんな仕事にかかり合っているに耐えられなくなったので、その夜のうちに音羽を立ち去って、夜更けに白魚河岸の実家の角を叩くと、父の幸右衛門は一切の事情を聞いて、この上はこの屋敷に一晩も泊めることはならぬ、俺にも考えがあるから、ともかくも向島の五兵衛のうちへ行っていろと指図した。その指図通りに向島へ行くと、あくる日の夕方に今井利右衛門が来た。続いて瓜生長三郎が来た。岡っ引きの吉五郎と兼松が来た。おふゆの死とともに晃之助の運命もここに定まったのである。佐藤孫四郎がなぜ自滅したか、この謎はついに解けなかったが、それについて晃之助はこんなことを漏らした。お近は私に向かって、佐藤は長崎にいる間にいろいろの悪いことをしている。それを私はみんな知っているから、私がどんなわがままをしても佐藤は何とも言うことができないはずだと申したことがございます。佐藤は長崎に出役中、役向きのことについて何かの不正事件があったらしい。貧乏旗本の彼が内服になったというのもその間の消息を語っている。お近はその秘密をつかんでいるので、佐藤の屋敷内では思うがままに振る舞っていたらしい。今度の事件に関連してその不正が発覚するのを恐れて、佐藤は自滅したのではないかと察せられた。火の番の藤助は再び行方不明となった。彼を召し取ったならば事件の真相がさらに明瞭になるだろうと、吉五郎らも様々に手を回して探索したが、ついに何の手がかりもなかった。それから三月ほどの後に、八王子の山の中で彼に似たような石物を発見したが、死体はもう腐乱しているので、その人相もはっきりとは分からなかった。八王子は藤助の故郷であるが、どこへも訪ねて行ったという噂は聞こえなかった。あるいは何かの関わり合いになるのを嫌って、どこでも口を閉じていたのかもしれない。この事件の探索に主として働いた岡っ引きの吉五郎は、私が半七捕物帳でしばしば紹介したかの半七老人の養父である。定本時代推理小説 半七捕物帳6、公文社文庫、公文社。1986年、昭和61年12月20日、初版第一冊発行。著者について、1872年10月15日から1939年3月1日、劇作家、小説家、本名は刑事、別号に狂気道、イギリス公使館に勤めていた元徳川家御家人、慶之助の長男として東京高輪に生まれる。幼くして歌舞伎に親しみ、父の影響を受けて英語もよくした。東京府立一中卒業後、1890年、明治23年に東京日日新聞に入社。以来、中央新聞社、営利日報社などを経て、24年間を新聞記者として過ごす。この間、1896年、明治29年には、処女戯曲、紫宸殿を発表。岡鬼太郎と合作した黄金のシャチ、噂の高波は、1902年、明治35年に歌舞伎座で上演された。江戸から明治にかけて、歌舞伎の台本は劇場付きの台本作家によって書かれてきたが、明治半ばからは坪内逍遙ら演劇界革新の担い手に新作を仰いだ新歌舞伎が台頭する。二世市川左團次に書いた維新前後、1908年、修善寺物語、1911年の成功によって、鬼道は新歌舞伎を代表する劇作家となった。1913年、大正2年以降は作家活動に専念し、生涯に196編の戯曲を残す。コナン・ドイルのシャーロック・ホームズものを原著でまとめて読んだのをきっかけに、江戸を舞台とした探偵小説の構想を得、1916年、大正5年からは半七捕物帳を書き始めた。